ただいまから2021年1月31日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうちに心を静めてまいりましょう。礼拝への招きの御言葉、テモテへの手紙第一六章六節から八節をお読みいたします。どうぞお聞きください。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌39番たたえよ救い主イエスを賛美いたしましょう。
イエスを涼しき愛をは述べ、あがめよ御使いと共に、尊き主の皆をはかよわき我ら羊を、たたえよ類いなき秘密、たたえよ声も高く、たたえよ人の罪ゆえに十字架につきし君を、とこしえの岩よ変わらぬ我が望みよ、心の病ことごと癒され安き受けぬ、たたえよ類いなき秘密、たたえよ声も高く、たたえよ栄えあるイエスを、御国の角揺るがせ、時はにすべたのイエスに神捧げ祭り、間もなくイエスは来たりて、あまねく地を治め、
どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りを捧げいたします。愛と憐れみに富んでおられます私たちの天のお父様、主の尊いお名前をあがめ心より賛美申し上げます。今日も主の御名が天においてまた地において褒めたたえられますように。あなた様が私たち一人一人を今日この礼拝に招いてくださり、あなた様に礼拝をお捧げできることをありがとうございます。私たちはあなた様に礼拝をお捧げできるようなものではありませんでしたけれども、あなた様の一方的な恵みによってあなた様の子とさせてくださったその主イエスキリストの十字架の死と復活によってなさってくださったことを覚えてありがとうございます。天の父様、今週一週もあなた様と共に生きることができますように、どうぞお導きください。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師を主の霊によって満たしてくださって、あなたの御思いを十分にお語りくださいますように、どうぞお導きください。また聞く私たちの心を開いてくださり、今日から始まるこの一週もあなた様の命の御言葉に生き従っていくものとさせてくださいますようにと力強めてください。この礼拝を最初から最後まであなた様にお委ねをし、主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。使徒信条を皆様とご一緒にお祈りを告白をいたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条があります。ご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙1章9節から11節、新改訳2017版では458ページ、第3版では454ページになります。失礼いたしました。445ページになります。それでは、ヤコブの手紙1章9節から11節をお読みいたします。身分の低い兄弟は、自分が高められることを誇りとしなさい。富んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい。富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくのです。太陽が昇って炎熱をもたらすと草を枯らします。すると花は落ち、美しい姿は失われます。そのように富んでいる人も旅路の途中で消えていくのです。牧会の祈りを堀田牧師にしていただき、その後真の誇りと題しまして説教をしていただきます。
牧会のお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名を崇めます。主イエス様の恵み、父なる神の大きな愛、ご聖霊の親しい交わりがなければ、私たちは自らの罪のゆえにとっくに滅んで当然のものです。しかし今生かされ愛されている奇跡を感謝をいたします。本日も命が与えられ、素晴らしいあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。7時から10時半からの礼拝、各ご自宅での礼拝を祝福してください。迫害の中にある国々の礼拝を祝福し、クリスチャンたちを励ましてください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、看病されているご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように、治療薬ワクチンがどうぞ全世界に恩恵を被ることができる日が来ますように。今命を懸けて治療してくださっている医療従事者、介護従事者の方々、倒れないようにお守りください。また入院したくても入院できない方が何万人もおられ、病室が塞がれ、家庭で自宅療養なさっている方が、家庭感染も広がっています。どうぞ日本中の皆さん、世界中の皆さんをお守りください。ここにいらっしゃる皆さんとご家族を感染からお守りください。経営者、従業員の方々、音楽関係者の方々、他の職業の方、非正規雇用の方々の経済をお守りください。自殺者も増えております。どうぞ神様を求めて教会に来られ、自殺を思いとどまられることができますように。政治の指導者たちが的確な感染防止の手を打つことができるように、感染拡大し再びしないように、いつ解除すべきか、いつ封鎖すべきか、どうぞ知恵を与えてください。私たちの人生には悩み、課題、試練が皆あります。三位一体の神ご自身がいつも共におられ、弱い私たちを支え、お守りください。受験生の皆さんの健康を守り、受験が守られますように、見守られるご家族を支えてください。本日の礼拝後の子どもステップを祝福してください。イエス様のように大人も子どもたちも互いに愛し合う教会として成長させてください。今週の水曜日は祈り会です。共に祈り合うことができますように。来年の4月に伝道師として招聘される平吹新学生とご家族を守り、必要が満たされ無事に卒業され、4月からの働きを祝福してください。次の世代を担うクリスチャンホームの子どもたちや青年たちを祝福してください。またご年配の方々の健康をお守りください。全世代を大切にする教会として成長させてください。本日御言葉から説教いたします私自身を、十字架の地とご聖霊によって聖別し奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞いてくださる会衆の皆さんに、またホームページを聞いて御言葉を聞いてくださる皆さんの上に、御言葉が心に届き生きる希望と力を与えてください。 本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の御名が崇められますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつも皆様が私の説教の準備のために祈り支えてくださり感謝をいたします。今日も御言葉から教えられたことをお明かしする形で説教を取り継がさせていただきます。本日の御言葉は真の誇りであります。ヤコブの一章9節から見てまいりましょう。まず10節の方から見たいと思います。飛んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさいと語られています。自分が低くされることという意味は、自分の罪深さや弱さを示され、へりくだらされ、主を信じ救っていただく恵みを誇りとするということです。飛んでいる人が富を誇りとするのではなく、主に救っていただいたことを誇りとしなさいという意味です。世界中の富を集めても、神の素晴らしい救い、過去現在未来の罪の許しと永遠の命を全世界のお金を集めても買うことはできないのです。そのことを知り、心が低くさせられます。富が人を救うのではありません。イエス様を自分の罪のために死なれた救い主と信じる信仰が、そして偉大な神こそ人を救い、頼りになる神と悟らされ、謙虚にさせられます。このことこそ真の栄光誇りであります。なぜなら、飛んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからですと十節にあります。それも働きの最中に消えていくのですとあります。その人の富がかえって人の心を高慢にさせ、主を信じないものとすることもあり、堕落させ、高慢や寛因、不貧困の罪で人生を踏み外すこともあります。そして、どんなにお金持ちであっても、突然の病気や事故による死などに、いつか死を迎えます。死後の世界に地上で貯めた財産を持っていくことはできないと聖書はおっしゃいます。私たちは裸で生まれ、また亡くなるとき、次の世界に何も持っていくことはできないのです。この聖書の地方、パレスチナの地方では、雨が少なく水が少ない地でありまして、太陽が熱風を伴って昇ってきますと草を枯らす世界で荒れました。人の命はこの草のように儚いものであります。人生の突然の風は、一時的に世にもてはやされている花を落とし、世の美しい姿を一瞬にして変えてしまうことがあるのです。それゆえに、頼りにならないこの世のものではなく、永遠に変わらない主ご自身と聖書の御言葉と主の十字架の恵みにより頼みましょう。命もすべてのものも、太陽、光、空気、雨、風、土、地熱など貴重なエネルギー源、あるいは安全な方法で活用できるものすべて、与え主は神であることを決して忘れてはなりません。ある金持ちの言葉が聖書に、ルカの福音書に出てきます。ある金持ちはこう言いました。我が魂よ、 これから先何年もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめと自分に語りかけました。しかし神は彼に言われました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかとおっしゃったのです。ここにはこのような意味も込められています。愚か者、お前が貯めたと自分の力で貯めたという富は、実は私があなたに与えた富なのだ。その富はあなたが自己中心にあなたのためにだけ使うのではなく、他の困っている人のためにも使うように私があなたに分配したのだと神はおっしゃりたいのです。真の神は私たちの決してお金では買えない命、すべてのものを支配しておられます。私たちの命が今日あるのも神の恵み、奇跡であります。聖書はおっしゃいます。あなたは何かもらったものでないものがあるのですか？神様からいただいたものでないものがあるのですか？なぜもらっていないかのように誇るのですか？と第一コリント4章で語られています。私たちは母の胎で命をいただいた時からすべてのものを神様からいただいているのです。真の誇りは神のみであり、私たちの救いのための主の十字架のみであります。この説教の後、応答の賛美として、聖歌722番の歌詞の中に、君、主イエスのイサオ、イサオという意味は、手柄、功績という意味であります。これはイエス様の手柄、功績の文脈です。私たちの罪のための主の十字架という功績、手柄のゆえに、そして私たちの罪の償い、贖いの完了というイエス様の十字架による手柄、功績の家に救われたことのみを誇りとしよう。褒むべきかな主の十字架のほかは、私は誇ることができませんと、この後賛美いたしましょう。大きな荷として身分の低い貧しい兄弟は、自分が高められることを誇りとしなさいという御言葉に励まされましょう。自分の高い身分とは、この世での社会的階級がどうであろうとも、主を信じて主にあるものとして、神の家族、神の子という特権、神の祝福を相続できる相続人という身分、地位が与えられていることを誇りとしなさいとおっしゃっています。過去、現在、将来の罪の許しと永遠の命と永遠に神の子として愛される特権が与えられているのです。なんという恵みでしょうか。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語ってくださいます。そして神のくださる恵みは、愛は計り知ることができず豊かであり、また余分なものではなく、本当に必要なものを神は与え続けてくださるのです。人と比べて多く持っていることを誇る人よりも、真に必要なものを日ごとに神に祈り求め、神から日ごとの糧を与えられ、それを心から感謝して生きる人こそ、幸いな人、日々神による必要の満たしを感じながら生きる人は、真に幸せな人であります。大きな賛として、真に満ち足れた人生の秘訣を見てまいりましょう。 次の御言葉を人生の土台として生きていきましょう。自分の幸いの度合いを人と比べて測ることをしないことは人生の秘訣であります。聖書は語られます。彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。比較することは知恵のないことです。神は神のお考えで私たちそれぞれに賜物、能力、必要を測って割り当てておられるということを覚えましょう。そこに神を認め、神が測って割り当てられた分に満足し、心から感謝し、まず神への感謝、礼拝の捧げ物、月餅の捧げ物、そして神は励ましてくださっています。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみようと語りかけ励ましてくださいます。まず神に感謝の捧げ物。人生の中でコロナ禍や不況で本当に貧しく捧げることが難しい時も神は理解してくださいます。その時はどうぞ自分にできる分を感謝してお捧げください。人と比べる必要はありません。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。二つ目に、神が分け与えてくださっているものを自分たち家族の必要に用いることはとても聖書的なことです。三番目に、必要としている人々に分け与える豊かな心を持ちましょう。捧げ物は律法主義からではなく、神から受ける豊かな恵みから生まれます。貧しい中にあったマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをパウロはあなた方に知らせようと思いますと語っています。苦しみゆえの激しい試練の中にあるマケドニアの兄弟姉妹は、彼らの満ち溢れる喜び、つまり貧しさも迫害もあっても主に救われた喜び、主の恵みを感謝する喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。彼らは豊かだったから捧げたのではなく、余っているものを捧げたのではなく、貧しい中でも惜しみなく他の人のために施す恵みに預かることができました。満ち足れる心、満ち足れる心を伴う経験こそ、神を恐れる信仰こそが大きな利益を受ける道です。私たちは何もこの世に持ってきませんでしたし、また何かを持ってこの世を去ることもできません。衣食があればそれで満足すべきですと第一テモテにあります。ある意味で今与えられているもので満ち足れる心を持っている人は全てを持っている人であります。逆に多くのものを持っていても満足感謝の心を持っていない人は幸いを手にすることはできません。今持っているもので満足する感謝する人は幸いです。金銭を愛する生活、つまり神よりも金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので、今神が与えられているもので満足しなさいとあります。それを感謝して用いなさいということです。少し証しをさせていただきます。 以前お明かししましたように、私はイエス様を信じる前はどうして私は九州の熊本のこの家に生まれたのだろうと思いましたが、イエス様を信じてからは神のご計画の中で与えられた父と母を感謝するようになりました。なぜなら父と母がいなければ今私は存在していないからです。そして自分の幸せでなかったと思った境遇も今はすべて神の御手の中にあり、その境遇の家に神様にたどり着いたことを覚え感謝しています。父親はいろいろなつらいことがあったために、そのつらさを紛らわすために二つの依存症になりました。私が育てられた熊本の家は大きく立派で、蔵もあり、村で一番大きな農家でありましたので、実は年収も多く、本来であれば金持ちの家と思われていました。しかし私は自分の家が金持ちであると感じたことは一度もありませんでした。それは先ほど申しました父親が苦しみから逃れるために二つの依存症になり、その依存したものに収入のほとんどを費やしましたので、実は我が家は外目には金持ちに見えておりましたけれども、内実は貧しいものでありました。でも神はすべてを益とされました。その頃まだ神様に出会ってなかったのですが、神は私と共におられ、神から与えられているものを生かす心をくださいました。いくつか明かしさせてください。中学校の時に途中までお弁当、給食ではなくお弁当でしたけれども、お弁当箱を買うことを父母にねだることをせず、私は年が離れていた姉のピンク色のお弁当箱がありましたので、私はそのお弁当箱に母からお弁当の中身を詰めてもらって持っていきました。少年心に少しピンク色をかかっていましたので恥ずかしかったのですが、でも与えられたものを用いることをし、いじめからも守られたことは神の憐れみです。そして中学の途中で給食が始まりましたときに、担任の先生がこうお尋ねになりました。君たちの中で給食が始まってよかったと思う人は手を挙げなさい。そのとき何人手を挙げたと思いますか？私だけがはいと手を挙げました。他の人は誰も手を挙げなかったのです。その理由は、私の家の食事は質素でありまして、私は給食大好き少年だったのです。なぜなら給食で栄養を補っているような状態でありました。でもそれは人生にとってはマイナスではなく、本当に与えられたものを感謝する心をその少年時代から訓練しておられたのだなと今は思っております。そして無事に中学を卒業して高校生になりましたときに、今度は中学生で3年間使い切りました学生のバッグ、カバンがですね、ボロボロになりまして、さあ高校生のときに父母に頼んで買ってもらうこともできましたが、私は父母に、お父さんお母さん高校生になったので新しい学生カバンを バッグを買ってくださいとねだることをしませんでした。その時も6歳ほど離れていた姉はもう高校を卒業しておりまして、姉も物持ちの良い人でしたので、きれいな赤、真っ赤ではありませんでしたが、エビ茶色のような立派なバッグが家にあることを私は見つけまして、私は父母に新しい高いバッグを買ってもらうことを願わないで、地位が与えられまして、店から黒いスプレーを買ってきまして、その赤いバッグにスプレーをかけましたら立派な黒い学生カバンになりまして、私は3年間それを使い切りました。それでも哀れみでいじめられることはありませんでした。そのように神様は今与えられているものを生かす知恵を与えてくださるということを経験してまいりました。ですからたくさんのものがすぐ与えられることが人生を豊かにするとは限らず、今与えられたものを生かすという知恵を神がくださる体験をすることは豊かなものであると確信をしております。では元に戻ります。主ご自身がこう言われます。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。4番目、すべての与え主を忘れないようにしましょう。ダビデは、富と誉れは御前から出ます、あなたはすべてのものを支配しておられます、あなたの御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてのものが偉大にされ力づけられるのです。私たちの神よ、今私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえます。このように自ら進んで捧げる力を持っているとしても、私は何者なのでしょう。誇りは一つもありません。私の民は何者なのでしょう。誇りは一つもありません。なぜなら全てはあなたからいただいたものであり、私たちはあなたの神の御手から出たものをあなたに捧げたにすぎません。誇りは神のみです。最後に5番目、感謝の心を持つことは幸いです。感謝の心を持つ人になりなさいとコロサイにあります。心の中の感謝のスイッチを押すか、不平不満のスイッチを押すかは私たち次第であります。短くお明かしをします。私は今日もそうですが、毎朝ディボーション、神様との交わりをして一日を始めるのですが、最後に私は自分の手のここのところに感謝とボールペンで書きます。つまり感謝の心を忘れないでこの一日も始めようと御言葉から語りかけて、本当に豊かな一日を始めます。そして夜寝るときに一日の罪を悔い改め、神様に感謝して、祈りが終わってベッドに入るときに、ベッドに入った瞬間に感謝モードに変わります。それは神様、今日私がこの安らかに眠るベッド、布団を与えてくださって感謝しますと言って目を閉じます。そうです、皆さん、住まいがあり、寝るベッドがあり、布団があることは当然ではありません。本当に感謝の心を失わない、小さなことでも感謝することは幸せです。他の人と比べて貧しいか金持ちかではなく、 神が自分に分け与えておられるものを一つ一つ数え、心から感謝する人は真まことに心の豊かな人であります。神が真に必要なものを与え、余分なものを与えられないのは神の愛の配慮であることに、ある時気づかされました。私たちが心の中で欲しいと求めるものを神がすぐに家に届けられるなら、皆さんどういうことになるか想像してみてください。あれもこれも欲しいと思うものが全部神様がその願いに応えて、本当に必要なものを識別せずに、何で求めたものを欲しいと言ったわがままを答えてくださる神ならば、私たちの家にはそのものが次は次にお店から届けられてどうなんでしょうか。多すぎて私たちが住んでいる家のスペースもなくなってしまいます。神が真に必要なものを与えてくださるのは真の恵みだと、あの時に悟らされたのであります。本もそうです。購入するものと図書から借りるものを識別したいと思います。私は何度か引っ越した時に、一番重いものは本だと分かりました。ですから私は、断捨離を始めまして、子どもたちに言われて、お父さんお母さん、必要なものをどうぞ使ってくださいと言われ、なかなか完璧にはそうできないんですが、できるだけ必要なものを所有するように、そしてそうでないものは上手に断捨離するようにだんだんなってきました。まあ年齢的なこともありますが、大切な御言葉、箴言の30章8節は本当に真理を言い当てています。私たちの祈りはこういう祈りをすべきです。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私はこの御言葉で大好きなのは、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。皆さんに分け与えられているのは、人と比べたら飛んでいるか貧しいかは現実にありますが、大切なことは神が私に定められた分を与えて養ってくださるという自覚であります。最後に祈りましょう。神から与えられたもので満ちたり感謝し、神と人への感謝の心を持つ人に変えられ続けますように。すべての与え主の神ご自身と、私たちの救いのための主の十字架を誇るものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは応答の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌722番イエスよ十字架にを賛美いたしましょう。 どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を清別し、心を込めてお捧げしていきましょう。それでは献金のお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。自分から出たものは何一つもなく、神様がすべてを与えてくださったのにもかかわらず、あたかも自分の手で、また自分の力で今まで得てきたと思っていたこと、また人と比べてしまい不平不満の心を持っていたことを今日教えられ、悔い改めさせられました。すべては主からの恵みであり、そして何よりも滅びに向かうに過ぎなかったこの者のために命を懸け、十字架の死と復活により神の子にしてくださったことを心より感謝いたします。いつも主から与えてくださっていることを感謝して生きることができますように、心をいつも支配してくださいますようにとお願いいたします。天の父様、本当にいつも私たちに必要なものを与えてくださりありがとうございます。今捧げさせていただきましたこの献金をあなた様の御用のためにお使いくださいますようにお願いいたします。感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。報告の時ですが、週報にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようによろしくお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗証聖句を皆様とご一緒に一度お読みしたいと思います。それでは3、はい。見よ、私は 新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。イザヤ43章19節。主の祈りを皆様とご一緒にお祈りをいたしましょう。ピンクのファイルに主の祈りがあります。こちらをもご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お立ちできる方はお立ちいただき、正英教会福音賛美歌268番、父子聖霊にを賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
祝祷いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われたお一人お一人とご家族の上に、ホームページをお聞きになり、礼拝を捧げておられるお一人お一人とご家族の上に、豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。